Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo 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 Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Buddham Saranam Gacchami.
Buddham Saranam Gacchami.
Dhammam Saranam Gacchami.
Dhammam Saranam Gacchami.
Sangham Saranam Gacchami.
Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kamesumichachara Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kamesumichachara Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sulamelaya Majjhapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sulamelaya Majjhapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、ゆっくりしてください。はい、今日が2月の、28日で、今日で2月は終わりで、明日がもう3月ですね。 本当いつもみんな言いますけど、2月はね、逃げるって言うけど、2月って何もしないうちに終わるんですよね、いつもね。1月って結構長いんですよ。1月ってあのお正月があるから、あのいろんなことをたっぷりあるじゃないですか。で、私なんか今年なんか1月はすごいですよ。あの1月の初めの頃まだリシケシにいたし、それから前半はだいたい台北にいたし、で帰ってきてからしばらく東京にいて、で後半にこっち戻ってきて、それであの鎌倉であのベジタリアンの、ね、シンポジウムがあったり、それからあのここで座禅会やって、それから池袋の会が、それ全部1月ですからね。あのいろんな盛りだくさんだったんだけど、2月は大変、まあ、本当にここでずっといて、日曜日ごとにみんなに会うぐらいで、なんか何もしないうちに2月にが終わって、はい、明日から3月ですけども、いくつかお知らせをしてからあの入っていきたいと思います。今日ね、あの今もうあの津波警報が鳴ったんですけども、今日これお話ししている最中に多分何回かううってあの津波警報入ると思いますけど、まあ、ちょっとポッドキャスト聞きにくいかなと思いますけど、まあ大丈夫だと思います。あの一方案というのは、まあ、来た方ならご存知だけども、まあ、大部分の人は来ていらっしゃらないからあれだけど、あのこれここはあの鎌倉の稲村ヶ崎の、海岸から、数十メートル離れたところにあって、ここは、湘南の、ね、海岸道路がずっと海岸沿いにあの通ってますけども、それを挟んで、あの入ったところに一本があって、で、まあ、あの海抜からは5メートルか10メートルぐらいあるんでね、で津波が、あまたアナウンス入ってますけども、午後の2時にですね、高さが2メートルぐらいのが来るっていう予定です、よあの予想です。まあだから、まあ、2メートルぐらいだから、まず大丈夫だと思いますので、このままやりますけども、まあ、今日はさすがに、交通なんかも、まあ、江ノ電はまだ動いているみたいですけどもね、あの横須賀線なんかは、三浦半島の方が、止まったみたいですしね、まあ、こんな中でもあの何か来ていただいたので、ありがたい話ですけども、はい、それとあのティク・ナット・ハンさんの件なんですけども、10日ぐらい前にあのプランビレッジからのシスター の, あのメールを皆さんにもお見せしたと思いますけども、来年のですね、5月ぐらいにティク・ナット・ハンさんがいらっしゃるっていう一応プランが今あの立てつつあるところみたいなんですよ。で、あの東アジアですね、東アジアっていうのは韓国、台湾で、韓国と台湾はすでに、もう日程が煮詰まって、でその主催者っていうか誰がどうするのかっていうようなこともすべて決まって、まあ最終的にあの日程の微調整をねするぐらいの段階まで来てるみたいなんですけども、で当然台湾韓国っていうとこまでいらっしゃるんだったら、日本もねあのいらっしゃりたいっていう、希望があのプランビレッジからも出ているようで、であのご存知のようにこれも私も何回もこの法案の中で言いましたけども、1995年に、オウムの直後にですね、1995年の4月から5月にかけて 2、3 週間でしょうか、あの日本の各地で講演会とリトリートをねあのされて、でそれ以来なんですよ。だから15年、あでも15来年になったら16年ぶりってなりますけどもね、でまあ当然あのティカタンさんの本は出ていて、で日本人でもプランビレッジ行く人が、何かいてね、で ぜひ来てくださいっていうような話は当然ずっとあったと思うんですけども、なかなか機会がなくて、でもまあもうそろそろ、まあ、もう一回、っていう話がね、あのプランビレッジの方から、出ているみたいなんですよ。それで、あの全キーをね、あの翻訳された藤田一生さんなんかのところにも個人的に、メールが届いているみたいで、でまあ藤田さんともこの間あの電話でも話したんですけどね。ただご存知のようにティク・ナット・ハンさんはもう完全にインターナショナルに、最高レベルの、ね、先生で、だからあのもう規模が違うんですよ。でどのぐらいの規模をあの普通やるかっていうと、あのリトリートで最低で500人なんですよ最低で500人ね。でそれが普通のダルマトークだと、法話だとそれでも最低で2000人なんですよ。でだからあのせっかくあのティカナタンさんが来られるんだったらば、そのぐらいの規模じゃないとあのもうね、あのもうお年ですしね、やる意味がないっていうようなのが、まあ、プランビレッジの方 の, あの基本認識でなんですよ。でそれはあの西洋だったらば十分可能な数字でね。で西洋にはあのリトリートセンターっていう、中立なニュートラルなリトリートセンターがあって、あのそれはあの別にどっか の, あのグループが持ってるもんじゃなくてね、ニュートラルなリトリートセンターがあって、そこをあオメガセンターとかね、有名ですけども、でそれをあの禅のグループが1ヶ月借りてとか、次にテラバのグループが借りて、次にチベットのグループが1ヶ月借りてとかね、そういうような施設ね、ファシリティ、あのキャパを持ったリトリートセンターが存在していて、で活発なあのリトリート活動が行われているっていうね、前提条件があって、でそのそれプラスあのティカナタンさんは今英語圏ではね、英語のイングリッシュスピーキングの、世界ではまあダライラマヒズホリネスにね、続いて有名なあの方ですので、だから当然あのリトリート500人ぐらいはあの簡単にできるんですよ、ね、でそれであの韓国台湾もそれ十分可能 で, あので韓国なんかだと、韓国はあのチョゲ州ですけども、チョゲ州に、まあ、いわゆる日本でいうと本山クラスの、ねお寺がいくつかありますし、でそういう場合はその本山クラスのお寺自体がティクナタンさんを招待して、で当然泊まるとことかね全部オファーして、そういうなりますので、だから当然500人規模の数百人規模のリトリートも楽々できるし、で多分街中であの法話会やったとしても何千人規模のね大きなホールを借り切ってでやっても十分すぎるぐらい人が集まってくる。で韓国はご存知のようにアンガーっていうねティク・ナット・ハンさんの英語の本が韓国に翻訳されて100万部売れた国ですからあの日本の人口から言ったらば、日本の人口に当てはめたら250万部ぐらいのね、窓際のトットちゃん並みに売れた国なんですよ、ね、あのそのぐらいティク・ナット・ハンさんは圧倒的に人気がある、から、だから当然数百人規模のリトリートも何千人規模の法話会も成り立つわけですね。で台湾でも同じ事情で、なんだけども日本はあの藤田さんともいろいろ電話で話したんだけど、あまりにもちょっと非現実的な数字なんですよ本当に。あのでまずキャパがまずまあね、あのレクチャーだけだったらね、それは何千人収容できるホールっていうのは、まあそれこそ音楽のコンサートホールとかにいくらでもあるから、あのそれはあるだろうけども、リトリートを何百人っていうのはちょっと想像がつかないし、だからそこら辺があまりにもそのこういうところでなんていうかね、日本まあ他の東アジアの国とかあるいは西洋とかとの圧倒的なあの事情が違うっていうのがね、あのあからさまに出てしまって、だからこれがどうしようかな、まあ別に私が主催者じゃないからあれなんだけど、まあちょっとあのプランビレッジの方に連絡取って、 ちょっと話をね聞いてみたいと思いますけど、だからこのポッドキャストをね聞いていらっしゃる方もちょっと来年の4月5月ぐらいにティク・ナット・ハンさんがいらっしゃるってことをちょっと頭の片隅に置いておいてくださいね。それで具体的な進展があったら、もちろん私がいつもお送りしているメールの中で、いろいろなものをお知らせしていけるかと思います。ちょっとね、今も言いましたように、あまりにもちょっとその数字は日本の今の現状から言うと非現実的なんでね、どういうところで落としどころが出てくるかがね、ちょっと分かんないんですけども。藤田さんとか私とかが今、連絡を取ろうとしてますので、そのうち具体的なことが、ね、出てくるかと思います。はいですね。はい、それでね、今日の題ですね、今日の題、非常に素直に座禅入門としてください。座禅入門、それダッシュして、ダッシュしてね、無所得ね、わかりますね、無所得、無所得ということでした。先週ね、慈悲の瞑想を、ここでもやって、で後半の部分で実際に、慈悲の瞑想をやって、何人かからリアクションがあって非常に良かったっていうね。だからその後半の部分だけを、抜き出せば自宅でもね、慈悲の瞑想がそのままできる、形にしましたけども、だからもう鐘を鳴らす必要とかね、必要なくて、ただそのまま、私の先週の話の後半の40分ぐらいかなを、聞いてもらったら、そのまま、慈悲の瞑想がね自宅でできる、ようにしてありますので、ね、ぜひやってみてください、ね、なかなか皆さんいい結果が出てるみたいなんで、はい。それで、だから今日はね、座禅なんですけども、まあ、この、一方庵とか、池袋の、会とかに来てくださる人にはね、座禅の説明ですね、座相とかを、説明しますけども、この、ポッドキャストの中で座相の説明とか当然、今までしたことなかったですよ。なんていうのは、それはいつもポッドキャストの話が終わって、それからその後座禅になってなったんでね、だからその座禅の具体的な説明、っていうのはほとんどこのポッドキャスト上では、公開してなかったと思うんだけども、ちょっとそれも必要だろうと思うんでね、今日の話の後半の、20分ぐらいかな、15分か20分ぐらいをその座禅の、いろんなね座相とかいろんなことがあると思うので、そのインストラクションに当てたいと思います、ね、だから後半の最後の15分20分ぐらいを聞いてもらえれば、一応座禅の具体的なやり方の、ね、基本的な知識が得られる、かと思います。だからそういう意味で参考にしていただけたらいいかなと思います、ね。ただそうは言っても実際にね、これポッドキャストだから音声だけだから、その実際のその姿勢とかがね、わからないと思いますんでね、そういうことはもう実際に来てくださいね、来て、一緒に座ればもうそういうことわかりますしね。だからこのポッドキャストをね聞くのはあくまでもそのきっかけとしてこれを公にしてるだけであって、ポッドキャストさえ聞いてればもうあとは別に一般に来なくてもいいって、遠いところだとしょうがないですけどもね、近くの人はねやっぱり、なるべくみんなと一緒に、座禅をするっていうことはものすごく大事なことですからね、遠い、日曜日、時間的余裕ある人はねぜひ、鎌倉か、来週は池袋ですけども ねいらしてください。話は今こうやってポッドキャストで公開しているのをそのままですけども、その後、座禅をしたり、その後、質疑応答とかね、いろいろありますので、皆さんもいろんなこのポッドキャストを聞いてて、いろんな質問は 溜まっているかと思いますんでね、それを、鎌倉とか池袋に来ていただいたら、そういう質疑応答ができますのでね、ぜひいらしてください。で、特に来週は来週の1時から、ね、日曜日の午後1時から、池袋の勤労福祉会館というところで、新しい地球の会ね、まあやりますね。新しい地球の会といっても、瞑想会ですからね、話と瞑想と質疑応答とね、やりますので、ね、ぜひいらしてください。はい、それで、今日はね、座禅って言ったら、まあ、私は道元門下の人間だったのでっていうか今でもそうなんだけど、ちょっとねやっぱり随文記ですね、正法眼の随文記に非常に大事な2つの章があって、それを今日は丁寧に読んでいきたいと思います。だけどそうなんだけど、なぜいきなりそうなのかっていうと、やっぱりもちろん、いろんな理由があって、そうですね、ちょっとそこら辺からきちんと説明していかないと。なんていうのかな、まあここではね、皆さんからのメールをよく、なんていうかな、まあ、いくつかね、メールもらって、まあ、それはまあプライバシーもあるからあれなんだけども、ちょっとね今週ちょっと重要な2つのメールをいただいたんですよ。でちょっとまあプライバシーもあるからあれなんですけども、1つは非常に何て言うかな、その悩んでる、ポッドキャストを聞いてる人、これ今音したと思います。これね、津波警報の音なんで、あんまり気になさらずに、なんて言ってるし、本当に津波来ちゃったりして。まあ、これ、ポッドキャストが上がったってことは大丈夫だっていうことで、本当に津波来たら、ポッドキャストごと全部みんな、流されて、聞くこともできないけども、多分、もし今晩ね、これが皆さん聞けるってことは大丈夫だっていうことですので、はい。あと30分でチリからはるばるとやってきますけどね。ただ津波来るって言ったって、まあ確かにチリから来るんだけど、そこで来る津波っていうのはそこにある水なんですよね。別にチリの水がやってくるわけじゃなくて、いつもこの稲村でチャプンチャプンザブザブ来ている波の海水がただ上がるっていうだけで、なんだけど津波が来るっていうと、本当になんか津波っていうものがチリから起こって、本当にそれがなんか来るようなイメージだけどね、ただ海水そのものは、ここの海水がただもしかしたら襲ってくるかもしれないっていうだけで、非常に不思議なんだけども、はい。それでね、なんていうのかな、その私のね話を聞いてて、いろんな立場の人がこの話を聞いているはずなんですよ。寺場だから来た人も聞いてるだろうし、日本の大乗仏教を勉強してきた人も聞いてるだろうし、もしかしたらチベット仏教をやってる人も聞いているだろうし、でそういう人が聞いても、全ての人が聞いても分かるような、あるいは今まで仏教なんか触れたこともない、ね、人が聞いても分かるような、ね、でそうなんだけど、ただなんていうかな、寺場だけをね聞いてきた人が私の話を聞いた場合、あるいは逆に言うと禅の話だけを聞いてきた人が私の話を聞いた場合に、いろいろ戸惑うことが当然あるはずなんですよ。っていうのは、私の話、寺はだけの話じゃないし、禅だけの話じゃないから、 テラバダから聞いてきた、テラバダだけの話を聞いてきた人にとってはなんか余計なことも言ってるし、あの肝心なこと言ってないような気もするし、あるいは禅だけを聞いてきた人にとってはまたなんかちょっと禅の中ではね、禅の老子がからは聞いたこともないようなことを私は喋ってるし、ね、といういろんな戸惑いとかが当然生じてるだろうなってことはもちろん私も承知の上でね、それを話していて、でそれでもってそのここで一体何をしようとしてるのかっていうと、そういうことを全てなんかごちゃごちゃ混ぜにして一つにしようなんていうね、そんな雑なことをやろうとしているわけでも、あの皆さんなんていうかな、セクト同士仲良くしましょうねっていうようなねことをやってるわけでもなくて、あのそれぞれのね見方がそれぞれ非常に、重要な見方があって、じゃあその重要なんだけども微妙に違う見方があって、それをどうねあの受け止めていったらいいのかっていう話をしてるんだけども、そうなんだけどね、後で道元禅師のを読みますけども、だけどどこをどう考えてもこの道元禅師が問題にしているのもそこら辺なんですよ。あの今週は女さんいろいろ書いてくれたけど、そのなんていうのかな、その2つの相矛盾するようなところで、どちらかになんか極論に走っちゃってる人に対してそうじゃないんだよっていうね、あのとこを言われているのね。だから随文記っていうのは、あの曹洞宗の、あの曹洞宗の座禅をやってきた人にとってはまあみんな読んでるはずだし、ね、いろんな老子からいろんな提唱とか聞いてると思うし、まあ岩波文庫であの手軽にね入りますのでね、あのポッドキャストを聞いてる人もね、これ岩波のあの文庫で、まああの岩波のワイド版ってありますよね、あの活字が大きい方ね、あのそこに入ってますのでね、できたらワイド版であの一冊手に入れてあのゆっくり読んでください。あの、まあ本当に一番大事な仏教書のね、日本語の仏教書の一つですから、あの、まあ、もちろん13世紀の、ね、言葉で書かれているからちょっと馴染みにくいかと思うけども、あの読んでいけばね、あのだんだん分かってくると思いますので、ね、ぜひそうしてください。でそれであの私も今ちょっと読み返してみてもね、そのやっぱり道元禅師の視点っていうのはまさに我々の視点なんですよ。その、あの、二つの極論に走らないように、ようなね、ところですね。で、後から詳しく見ていきますけども、だから、私は本当にね、道元禅師を今一番正確に読めるのは我々じゃないかと思ってんだけどね。こんなこと言ったら、曹洞宗の人が、あれしちゃうけども、曹洞宗の知識だけだとちょっと読みにくいんじゃないかなと、思うんですよ。っていうのは、まあちょっとね、あの後で具体的に読めばみんなびっくりすると思うけども、ようやくなんていうかな、このもう非常に複雑な視点を してるんだけど、いろんな見方からされてんだけども、そういうのはこの見方を一つ一つの見方をちょっと分かった上じゃないと分かんないんですよ。で、なんていうか大乗仏教だけだとやっぱり一つの見方だしね。で、テラバダだけだとやっぱり一つの見方だし。で、相手の見方はよく分かってないっていうね。で、我々は、あの、テラバーダの見方も、あの、大乗の見方ももう、両方ともね、あの、だんだん分かりつつあるから、でも両方分かってるわけですよ。それで初めて、物事の立体的なあり方が見える。だけども、道元禅師って方も、やっぱりこの立体的な見方をされてるから、で立体的ってことは、いろんな見方を総合してってことじゃないですか。だから、これが全部分かってないと、あの、理解できん、にくいと思うから、ね、だからようやく私らの立場で初めてね、道元禅師の真意なんかが分かってくんじゃないのかなってね思ってます。うん、まあね、それで、今日はね、あそうかちょっと一つ飛ばしちゃったけども、その さっきの警報が来てあのね、あの皆さんの中にね、あのアラカンだとか。あの夜化だとか不原化穴紙ですね、 まあ、大好きな人たちいるわけですよね、そういうのね。で、まあ、ご存知のように私そういうのをめったに話したことはないですよ、ね、で、なんていうのかな、そのもちろんね、あのごめんなさい、あの、夜化ですね、夜化というのは流れに入った人ですね、それから一来化で一回だけこの世に戻ってくる人たちで、不現化もう戻らない人たち、そしてアラカンね、アラカンで、まあこの4つの段階に、まあ悟った人は分けられて、でアラカンっていうのが、まあ悟りの最高の形だっていうことには一応、まあ、テラバダではなっていて、で、あのこの区別がどうのとか、それで、あのまあそれだけじゃなくて、ね、あの人は夜化だとか、いやいやあの人はもう穴神不現化だとかね、アラカンだとかで、ビルマには今アラカンが何人いるかとかね、そういう話大好きな人たちもいるわけね。だけどまあ一方案でそういう話一度もしたことないと思うんだけどもでね、でなぜそうなのかっていうのは、そのあのね、まあ、もちろんね、その夜化とは何かとか、あの不現化とは何かね、不現化とアラカンの違いは何かとかっていうのは、まあ、教科書に書いてあることだし、で、まあ、ビルマの先生、スリランカの先生たちがね盛んに教えられてるから、まあ、あえて私がここで触れる必要ないかなと思って触れてないだけなんですけども、まあ、ご希望とあれば、まあ、それの解説もしますけどもね、ただそうなんだけども、物事その本質はね、やっぱそこじゃないんですよ。そこじゃないのね。でどこが物事のそういう本質なのかなってことがちょっとずっと長く分かんなかったんだけど、最近ちょっとある方の、あのメールを通して、あの非常に見えてきたのはね、簡単な話なんで、あのなんていうかな、そのまあここで、これもちょっとすごいんだけどね、あの彼が仏教に対して言っていたこと、アラカンとかそういうものに憧れるのも、アラカンになれば自分の苦しみは解決し幸せになれると思っているからでしょう、っていうんで、まあ、あのこれあの例 の, あの彼 の, あ, のあれなんだけども、要するにね、もう、まあ、彼は見抜いてるけどね、要するに簡単な話なんですよ。要するに今どうしようもない苦しみがある。でこの苦しみというのは非常にリアルな苦しみなんですよ。身も蓋もない苦しみなのね。要するにもう親とうまくいかなかったとか、あるいは学校でいじめられたとか、あるいはね、奥さんと旦那さんとうまくいってないとか、あるいは仕事がうまくいってないとか、あるいは病気だとかね、あるいは金メダル取れなくて銀メダルだったとかねで、まあそれはまあいいんだけどね、そういうもう身も蓋もない苦しみがあってね、でそれは身も蓋もない、苦しみをそのままでね解決しようとするんではなくて、もう一気に飛んじゃうわけですよ。一気に話を飛ばして、でそこでなんかアラカンという人がなんかいるみたいとかね、ヨルカという人がなんかいるみたい、いやで。でこうすれば夜間になれるとかね。で これ話がやっぱり飛びすぎてるわけね。でこれどういうことなのかって言って、前もプロレスの話したと思うけども、こういうことなんですよ。あのプロレスラーたちってジョブじゃないですか、とんでもなくね、もう殴ったり蹴ったりで飛ばしたりして、すごいことやっても全然痛まないわけですよね。でそれでここに今体になんか障害、ね、非常に弱い虚弱体質の人がいて、もう体のことでしょっちゅう悩んでいて、でその目の前でものすごい頑強なプロレスラーたちがやってたら、で その人がね、よし自分はプロレスに入ったらばこの体の弱い体の痛みから解放されるんじゃないかってね、そのぐらい話が飛んじゃってるわけですよ。確かにあの例の頑強なプロレスラーたちは体のなんか弱い悩みとか一切ないからね、それはその通りだけども、今もう歩くこともできないようなね、 体に非常に障害があったり弱かったりする人がいきなりプロレスラーになるっていうのは話が飛びすぎてるわけですよ。で、話が飛び、なぜそこまで話が飛んじゃうのかっていうと、このなんていうのかな、肉体的には完璧なプロレスラーとか、を見てたら、その自分のどうしようもなく弱い体っていうものを無視できるわけですよ。ね。で、それでアラカンとかヨルカっていうものの噂話をしている限りはね、ああそれでなんとかせやとはもしかしたらアラカンじゃないかとかね、なんとかせやれはもしかしたらあれじゃないかとかね、ことをしているとなんとなく話としてはいいじゃないですか。ね、でアラカンとかヨルカっていうのはもうかなり苦しみをほとんどもう超えちゃった人だから、ね、だけどそういう人の話っていうのは聞いててもなんか話が飛びすぎているっていうか、何かを隠してるっていうね、気がどうしてもしてたんだけど、まあそうしてるうちに、まあようやくどういう苦しみをね持ってるか言ってくれたんだけど、で話は、ああそういうことだったっていうのは分かったわけで、要するにもうその苦しみってもう身も蓋もない苦しみなんですよ、本当にね、どうしようもなく身も蓋もない苦しみで、でそれと仏教の、ね、最終的な境地とかっていうのね、この2つがあって、でその2つを何とかして結びつけて、それで一気に苦しみの解決をしようっていうねことなんだけど、そんな無理で、絶対無理で、でそうではなくてね、そんなだから私は今アラカンの噂話も夜かの噂話も一切してなくて、でそうじゃなくて今我々が持ってるもうどうしようもない身も蓋もない苦しみですよ、ね、それをもうまっすぐに見ていこうっていう立場しかここでは取ってなくて、でだからといってもちろんここではね、アラカン存在しませんと夜かなんか無意味です、そんなバカなこと言ってるわけでは当然なくてね、でそうじゃなくて今歩くことすらできないんだったらば、とにかく歩けるようにリハビリをするとかね、のが一番現実的なあり方でやって、いきなりよしじゃあもうエベレスト登山するぞっていうのはね、話が飛びすぎちゃってるわけですよ。でもちろんね、歩けない人がまず一歩一歩歩けるようなリハビリをしていけば、最終的には回復してもうエベレスト登山ぐらいできるぐらいになるかもしれないね。だけども今エベレスト登山なんて話す必要なくて、今プロレスに入門することは話す必要もなくて、今やんなきゃいけないのはもう身も蓋もない自分の今置かれた苦しみをまっすぐに見つめること、ね、それ以外はないんですよ。そこを外しちゃったらなんていうのかな、全てが噂話になってしまって、でなんていうのかな、でそうするとやっぱりスーパーヒーローを求めちゃうわけね。でスーパーヒーロー、アラカンのスーパーヒーローだったり、あるいは菩薩のスーパーヒーローだったり、なんとかリンポチだったり、なんとかセアドだったりね。でそれでそのリンポチがどれほどすごいなんていうかな、奇跡的な力を持ってるかとかね、いう噂話になってしまうんですよ。それだからこそね、この間ダララマ法王様とラリー・キングさんとインタビューを紹介しましたけどもね、その中で法王様非常に面白いこと言われていて、2年前にね、法王様がニューデリーかどっかの病院で胆石だったんですよね、胆石の手術をされたんですよ。腎臓結石かな、同じか、なんかとにかく石ころみたいなのを取ったんですよ、ね、でなぜそんなことをわざわざ話されたのかっていうと、まあそれは健康についてどうですかって聞かれたからなんだけども、でそこで法さん非常に面白いことね、それだからダイラマといえどもヒーリングパワーなんか持ってないんだってね言われたわけですよ。要するにダイラマってヒーリングパワー持ってたら勝手に治せばいいじゃないですかね。でも自分のその欠席すら直せないわけですよ、ね、当たり前のことで法王様といえども我々と全く同じこの ね、あの肉体を持っていて、まあ、非常に、まあ、法皇様は年の割にはご健康ですけどもね、だけど当然なんていうかな、永遠に生きられるようなそういう肉体であるわけがなくて、我々と同じように時々お腹痛くなったりね、いろいろするそういう肉体なわけで、だけどいきなりみんなは法皇様をスーパーヒーローに仕立て上げちゃうんですよ。そのミラクルなヒーリングパワーを持ってるっていうねだからそれそういうことじゃないんだよってことを否定するために、王様はわざわざ、あ、自分はそういう腎臓結石の手術をして、だからもう科学的にダライラマっていうのがヒーリングパワーを持ってないっていうのは証明されたってね、喜んでニコニコしながらラリーキングさんに話してたけども、そこなんですよね。だから そういうで、なぜみんなが我々はスーパーヒーローを求めてしまうのか、あるいはダライラマみたいな人がいたら、そのダライラマって人を無理やりスーパーヒーローに仕立て上げてしまうのかね。やっぱりそれはもう簡単な話で、自分がもう今現在抱え込んでいるもう身も蓋もない苦しみを一気に解決しよう、一気に解決してもらおうっていう話になるんで、ちょっとそれ話が飛びすぎだし、それ怠けすぎてるんですよね。で、そういうことを全部分かっているから法皇様はそういうものを全部否定されている。だからそれは法皇様はああいう非常に良心的な人だから否定しているわけであって、もしね、法皇様がもし悪い人でそれを利用しようとしたらいくらでも利用できちゃうわけですよ、ね、俺はヒーリングパワー持ってるぞって、まあ、その山ほどいるじゃないですか、そういう人ね。だけども法皇様は本当に本当本物の仏教者だから、自らそういうの、私はそんなヒーリングパワーは一切持ってないってね、はっきり言い切っちゃってるわけですよ、ね、そこを皆さんね、本当にこのポッドキャストを聞いてる人も、あのそこをね絶対に間違えないでください、ね、だからそのアラカンとかヨルカとかの噂話をするんではなくてね、そうではなくて、あなたが今持っているもう身も蓋もなくてどうしようもなくて惨めなその苦しみ惨めさをまっすぐ見つめて、でそれをそっくりそのまま解決する、ね、そのことしか私はここでは話してないし、 で私の、ね、私が今ずっと話していることに従ってもらったら、あのそれを本当に解決できる、ね、あのと思いますので、そこをねあのまっすぐ見てください、ね、で、はいはい、それでね、それが一つですね。でもう一つがね、あのさっきね、テーラバーダ、とか大乗とかね、話をして、でテーラバーダのだけを勉強してきた人が私の話を聞いてもあれと思うだろうし、で逆に大乗だけを勉強してきた人が私の話を聞いてもあれと思うしね、いやそれも分かるんですよ、両方とも。私はテーラバーダの枠を超えたこと言ってるし、で大乗仏教の枠を超えたことも当然言ってるし、だから非常にあれっていう違和感を覚えるようなことを多分私も当然言ってるからね。 でそうなってくると当然ね、いろんな混乱がそこから生じてきて、しまうわけですよ、ね、でその混乱っていうのは、まあ、あるね一つのいろんな矛盾点を、自分自身がね何向かい合って、その時にどうしても生じてきてしまう、混乱なんですよ。だから何て言うかな、その混乱を私は素直に見てほしいし、でその混乱を素直に見て、ごまかさなかったらば、本当のね仏法がそこから当然見えてきます、ね、でそれでそれどういう混乱なのかって言ったらば、ある、ね、方がこういうことを書いてきたんですよ。でこれ非常に 話としては簡単なんだけども、要するにね、っていうか私がこの 2,3 年間ずっと話してきたのはまさにこの問題しか話してないわけですよ、ね、まさにこの問題しか話してなくて、一方ではねこういうことになるわけね。まあ、要するに私はの話をちょっとでも聞いてもなんか山下先生ってメソメソと否定してるんじゃないかっていうね、そういう聞こえるかもしれない、ね、それどういうことかっていうと、要するに普通にね瞑想となると非常に話は簡単で、こうすればこうなる、ね、だからその瞑想メソッド瞑想テクニックをたくさん知れば知るほど、その瞑想テクニックを使ってこういう結果を得る、だからテクニックを教えてください、いやテクニックを教わったらそれに従ってやりましょう、そしたらばこういう結果を期待してねやりましょうという話が非常にストレートになるわけですよ、ね、そうすれば、こういうテクニックを使ってこういう結果が出て、じゃあ次にこういうテクニックを使ってこういう結果が出て、ね、そして結果、順番になんか階段を登っていって、で階段を登っていったらその最上階のところにこういうものありますっていうね、非常に話としては単純明快じゃないですか、ね、でそれで慈悲にしてもね、はい、慈悲というものがあります。慈悲は大事です。じゃあ慈悲を育てましょう。ね、で慈悲を育てるためにこういうテクニックを使ってください。はい、じゃあこういうテクニックを使って、はい、慈悲を育てましたっていうね。という話になるわけですよ。だけども、私がこの3年間言ってきたのはそういう話じゃないってことを言ってきたわけね。で、その、なんていうかな、でまずそういう話じゃないってことのいろんな理由の一つね、そういうふうにはうまくいくはずがないっていうね、リアリティとして瞑想のリアリティとしてもう身も蓋もないリアリティとして、慈悲のにしてもね、こういうテクニックを使えば、はい、慈悲が育てられますなんて、じゃあやってみてください。で慈悲が育てられるか育てられなかったわけですよ我々はね。で瞑想にしてもそのこうすればこうなるふうにはならなかったわけですよ、ね、いいですか。でだからそのこうすればこうなる、ね、こうすればこういう結果が得られるっていうような単純な話であるわけがない、っていうことをこの3年間ずっと言ってきてきました、ね、じゃあもう一方のあり方としてね、これはもう大乗の人ならおなじみなんだけども、我々はすでに何々であるっていうね、我々はすでにブッダであるとかね、修行本来仏なりってね、もうずっと言ってきてるわけですよ、ね、でだからだからあるね、自分が本来すでに何々である、ね、自分が本来、十分に、ね、満たされているんだったらば、なんで今さら瞑想しなきゃいけないの？なんで今さら呼吸を見なきゃいけないの？なんで今さら慈悲を育てなきゃいけないの？っていうね、っていうそういう疑問がね、出てくるわけですよ。ね。それで、なんていうかな。で、我々はすでにもう何々である。で、この何々であるっていうところにいろんな言葉が入るわけね。大乗仏教的に言えば、我々はすでに、もうブッダであるとか。我々はすでに悟りの中を生きているとか、我々はすでに全ての一切の命とつながっているとか、我々はすでに何々である、ね、大乗仏教のほとんどのことはもうこの文章の中に全部入っちゃうんですよ、ね、でそうなってくると、でじゃあ今更何をする必要があるの、 もう何もやることがないじゃん。それなのにある一部の人たちは、こうすればこうなって、こうすればこうなってっていう、なんか人工的に何かやろうとしてるから、それに対する批判というのも当然出るわけですよ。非常にだから2つの陣営に分かれて、でお互いに批判し合うっていう事態が当然簡単に生じてくるじゃないですか、ね、でいいですか。 A っていう陣営があって、そこではこうすればこうなって、こうすればこうなって、こうすればこうなってっていうふうに、階段を上っていくようなね、形になって、で、そういう人から見れば B という陣営がもうすでに何々であるっていうのは、なんていうかな、とてつもなく、なんていうのか、おかしな考え方でね。だったらもうすでにこうだったら 何も階段を登っていく必要がなくなってしまうじゃないですか、当然ね。だからそういう意味で、この A の陣営の人は B の陣営を非常に批判するし、だけども逆に B の陣営からすれば、我々はもうすでに何々であるね、それだからなんかこれから無理して何か修行するとか、これからなんか無理して人工的に慈悲を育てるとかっていうのが、なんか非常に不自然か、あるいは非常に人工的に聞こえてしまうんですよ、ね、でそれでなんていうかな、今ね、まあ多分この私のポッドキャストを聞いている人の中でかなりの人が多分混乱していると思うんだけども、っていうのは私はこの2つの見方を両方とも紹介するし、だけどもこの2つの見方を、どう乗り越えていくかっていうことしか話してきてないんですよ、この3年間ね。でっていうのは、それはもともとこの A 陣営 B 陣営両方も私分かって知ってるから、もともとね、両方とも昔の友達だからっていうね。でもともとは私は B 陣営の方にいたわけですよ。そのすでに何々であるから、もう一切何もする必要がないっていう方向にね、まあこれも大乗仏教の考え方だけども、だけどもそこにいながら、そのままだとなんかどうしようもなく、じゃあどうしたらいいのよっていうね、とこがなんか全然分からなくなっちゃって、で周りを見てもそんなになんかどうしていいのかちゃんと分かってる人どうなのかなって感じになって、でそうすると A 陣営のね話、こうすればこうなって、こうすればこうなってっていう話が非常に具体的で、なったから、まあ、私もこの A 陣営の方に一時的に移ってね、それをまあ勉強して、ね、いろんなテクニックとかね、いろいろ全てをマスターしてきたんだけども、ただじゃあ私が A 陣営の方だけにとどまることができたかというのもまた当然できなくてね、それはやっぱりその昔の B 陣営のね話のがどうしてもあるんで、でそこをどう、この2つのものの見方をどうね折り合いをつけていったらいいのか、それはただ単に仲良くしましょうとかね、2つ足して2で割りましょうとかねそんな話ではあるわけがなくて、2つ両方両論併記にしましょうとかね、そんな話でもあるわけがなくて、でそこを一体これ何を意味するのっていうところで、ここ3年間ずっとやさもさしてきた わけなんですよ、ね、だからなんていうかな、なんていうか、私がおすすめするのはね、寺場だから来た人が違和感を持つのはまさにその点で、私の中に、私の話の中にもうすでに我々何々であるって言い方が入ってます。でこの言い方は寺場団の中にはないですから、 だからこの言い方に非常に違和感を覚えるのは当たり前です。それに対して逆に大乗仏教から来た人が私の話を聞くと、私の話はやっぱりどうしてもテクニック的なことを話してますからね。こうすればこうなってっていう、まあ私ね、アナパナとか慈悲の瞑想とか、これはもうビルマで習ったテクニックを私今教えてますから、だから当然そういうことも話してますから、その部分であれって思う人もいるかと思います、ね、だけども私の話が単純な大乗仏教の話であるわけがないし、私の話が単純な寺端の仏教であるわけがなくて、ね、その2つの視点をどう2つ足して、それを足して2で割っているっていうね、ことでもないね、ふうに折り合いをつけてきたか、ね、そこだけなんですよ。だからそこがポイントだと思って私の話を聞いてもらったら、非常に分かっていただけるかなと思います、ね、はい。それで、ちょっと待ってね、こんなこと言ってたらキリがないから、ちょっとね、読んでみましょうね。はい。これ、まさにね、今週私らが問題にしたことを土下座に問題にしてるのよ。びっくりするよ、これは。これ、正法眼蔵随聞記の第2ですね。正法眼蔵随聞記っていうのは、これ、6つのね、チャプターに分かれていて、いるんです。で、これは2番目のチャプターですね。それの22番です。ですか？はい。本当にさっきも言いましたけど、皆さんこれ岩波文庫でね、簡単に手に入るから手に入れて読んでみてください。やっぱり日本語による仏教もね、慣れ親しんでいった方がいいかと思いますんでね。はい。これはすごいですよ。はい。ちょっと先に読みますね。読んでも分かんないかと思うけども。ちなみに、当て曰く、学人もし自己これ仏法なり、外に向かって求むべからずと聞きて、深く言葉を、この言葉を信じて、高麗の修行山岳を放下して、本性に任せて善悪の業をなして、一号すごさん、この権下いかん。示しての玉枠、これが今の、今のところが質問なんですよ、ね、それでこれから道元禅師のお答えですね。指名指定の玉悪、この権下権と利と相違せり、外に向かって求むべからずと言いて、行を捨てて学を放下せば、この放下の行をもって諸具ありと聞こえたり、これを求めざるにはあらず、ただ行学もとより仏法なりと称して、無諸具にして世事悪行等は我が心になしたくともなさず、学道修行の物浮きをも厭い顧みず、この行をもって他情一遍に種して、道上ずるも家を売るも我が心より求むることのをして、行ずるをこそ外に向かって求むること流れという道理にはかなうべけれ、南学の線を増して鏡となせしも、馬祖の差物を求めしを戒めたり、座禅を制するにはあらざるなり、座はすなわち仏行なり、座はすなわち不意なり、これすなわち自己の正体なり、このほか別に仏法の求むべきなきなり。これ非常に有名なお言葉で、何回も何回もね、これ、外種の人はここを読むし、あるいはこの中の言葉ね、最後の子に、座はすなわち仏行なり、座はすなわち不意なりなって、まあこれは内間小所浪士とか佐々木小土浪士なんかが、まあほとんど毎日言われているようなことなわけですよね。だけど今ね、今のこの一方案の我々がこれを読むと非常によくわかるはずですね。これは、まあ、さっき道元禅師というのは非常に立体的な人だとおっしゃった、言いましたけども、またここでもある一つの極論を戒めているわけですよ、ね、でどういう極論なのかというと、この極論はまさに今週我々が問題にした極論なんですよ。 どういうことかっていうと、あ、持ってんの？持ってんの？あ、あら、あら。あの、これのね、あの、第何、あ、同じかな、同じか分かんない。2の322ね。ページ違うかもしれない。ページは違うかもしれない。分かる ?2 の。第2章の22番で。まあ、わからなかったらいいです、いいです。また後で見てください。これね、どういうことかっていうと、学人もし自己これ仏法なり、自分というものがすでに仏法であるならば、ね、さっきも言ったでしょ、自分というのは例えば仏であるならば、っていうようなことなんですよ。だったらば、もうすでに自分はもうないものかも、OK なんだから、何もかもパーフェクトなんだから、だからもう今更何かを、求めてね、修行するとかなんとか意味がないじゃんっていうことなんですよ。まあこれわかると思うけども、だから今更慈悲を育てるとかね、何言ってんのって話になるわけですよ。ね。もうそんな今さらなんていうのかな、こうすればこうなって、こうすればこうなってっていうような形で、なんか心をなんか静かにしていくとかね、なんか慈悲を育てていくとかっていうのは意味ないじゃんっていうね。いいですね。だからもうすでに自分がもうすでにそういうふうに仏法である、仏法であるってことはもうすでに仏法の現れである、ね、ことだから、だから今からこの自分を何か変えてとかね、今悪い状態でこれを良くしてとかそういうことではないから、だからなんかこれからその目標を立てて、その目標に向かって何か、していく、ようなことは意味ない。だから高麗の修行三学を放撃して、要するに今までやってきた修行とかなんかね、いろんな勉強とか全部やめちゃって、で、今までどういう勉強してたかっていうと、良いことをする、悪いことをしないとかね、なんか道徳を守るとか、ね、ことを全部やめちゃって、それで本性に任せて善悪の業を成して一業すごさん。で、本性っていうのに、これ生まれつきっていうあれが振ってあるけども、要するにもうやりたい放題ってことなんですよ。ね。やりたい放題やって、まあ、時にはいいこともやるだろうけど、悪い時には悪いこともね、酒飲む時には酒飲むこともあるし、時にはね、あれすることもあるし。ね。要するに、もうすでに我々もうこうなんだから何やったっていいわけじゃないですか。ね。だからそれを、酒飲むのは良くない。ね、酒を飲まないようにしましょうとかね、不倫をするのは良くない、不倫しないようにしましょうとか、もうそんなこと一切もう関係なくて、もうだって全てがもう悟りの世界なんだから、ね、もうすでに自分は仏法なんだから、全部やったっていいじゃんっていうね。で、何を今さ慈悲を育てて何を言ってんですかっていうね、話になるわけですよ。ってことを言ってるんですよ、ここでは。ね。だからまさに、この質問というのは我々の質問なんですよ、ね、だからここで今道元禅師に対して質疑応答が行われているんだけども、これまさに一方案の質疑応答じゃないですか、ね、で、これに対して、これは今言ったところが質問ですよ。で、その後で道元禅師はこう答えられているんです。で、これがまあ まあ、これも私も本当にこの本は、まあ、外地の時はもう毎日読む本なんだけども、あの、まあ、最近はさすがに毎日は読んでないけども、まあ、それでも何十年かやってきて、でこれ私分かってたかなってちょっと思うんだけどね、昔何を読んでてどういう理解をしてたのかなってね思うんだけども、こういうことなんですよ。でどれでこう言われてるのね、この件でゴンとリと相違せり、今ね、あのこの質問した人が、言う、そのそれはあの言ってることとが論理的に矛盾するってことを言ってるわけね。でなぜかって言ったらば、外に向かって求むべからずと言いて、行を捨て学を放下せば、この放下の行をもって諸具ありと聞こえたりって、まあ図星で指されてるわけね。要するに、要するに質問者はね、もう自分はもう何もしないんだ、だってもう何もする必要ないんだから、だからもうあとはもう自分が好き放題やるよ、だけどそれに対してあなたはそういうふうにやってるじゃないっていうね、あのあなたはもうそういうふうにして今までの修行とか勉強を全部捨てちゃって、もう好き放題やってるっていうことをやってるじゃないかっていうね、そういうことなんですよ。わかりますね。あのこれはこれでもう終わってるの、終わってるっていうか、もう偶の根も出ないんですよ。っていうのは、今のこの質問、皆さんにどれぐらいリアルかちょっと分かんないんだけど、この質問非常にリアルなんです。私みたいなこういう世界に生きてきた人間にとってはね、だってやっぱこういう質問っていうのは全くね、これは13世紀の日本で行われた質問と答えなんだけども、これ全くそのこれと同じあの質問が、今の日本でも今の台湾でも今のインドでも起こってくるわけですよ。それが中国語であったり、ヒンディー語であったり、英語であったり、日本語であったりだけであって、でまたこれと同じ論理をね使ってくる人も本当いるのよ、ね、でそれに対して道元禅師は、あなたはなんかいかにもなんかもう全部捨てたって言ってるけども、でもまさにそういうなんていうかな、あの修行を捨てたり学問をやめたり、そしてもう生まれつきのままね、本能の赴くままに、何かをやるっていう、そういうふうにしてあなたはやっぱり求めてるじゃないかっていうね、っていうことを言ってるわけなんです、ね、で結局それは本当の意味で求めざるにはあらずね。でここからちょっと非常にちょっと読んでいきましょう。ただ行学もとより仏法なりと称して、無所具にして、無所具っていうのはね、求めないっていうね、世事悪業等は我が心になしたくともなさず、学道修行の物浮きも糸い帰り見ず、この行をもって、打上一遍に主して、道上ずるも顔うるも我が心より求むることのをして、行ずる起こそ外に向かって求むることなかれという道理にはかなうべけれ。じゃあね、あのだから道元禅師もちろん事故を起これ仏法っていうのを否定するされるわけがなくて、だから求めないっていうのはある意味その通りなんですよ。だけども求めないっていうことの本当の意味ね、それについて今話されているわけね。でもう何も求めないっていうことはどういうことかっていうと、その我々の修行とか我々の学問、仏教の学問っていうのは、その何て言うかな、今何も持ってないから何かをすることによって何かを得ようっていう話じゃない。それはその通りね。だからもうすでに我々の、修行そのものが、仏法なんだってことは、もうすでに、ここで全てが満たされている、だからもう何も求めないわけね。でその時にね、非常にここ非常に大事なところだからお話し だからこそ今日の話題にしてるんだけども、だからこれどういうことかっていうと、ここはね、なんていうのかな、私がね、今最近はレジスタンスっていう言葉を使っていて、それとリアリティという言葉も使っています、ね、で、そのレジスタンスっていう言葉で何を言おうとしてたのかっていうと、私らの苦しみっていうのは、私らがレジストしたときに、レジスタンスね、抵抗したときに生まれるっていうことを、もう何回も何十回となくね、特に今年になってから言っています。いいですか？で、それで、あとリアリティっていうこともね、我々はリアリティから外す、すぐに外れていってしまって、その外れていってしまったことを、リアリティに反撃を受けて、また元に戻ってくる、ね、っていうことなんですよ。ってことはね、どういうことかっていうと、その我々がもうすでにそうなんだっていうね、自己はもう仏法なんだっていうのはその通りです、ね、だからそれを道元禅は否定してるわけじゃないんですよ、ね、で自己はもうすでに、自己というのは自分ですね、自己は、自分はもうすでに仏法なんだっていうことの本当の意味は、この質問者がしたように、だからもう何やったっていいんだっていうことでは全然なくて、もう自己はもうその通り、自己はもう仏法なんだから、それに素直に従うだけなんですよ。それはそれにすでに従うっていうのは、リシケシの、キリスト教の神父さん的に言えば、サレンダーすることなわけね。サレンダーすることなわけ。サレンダーっていうのは降伏することね。そして、レジスタンス的に言えばね、もうレジスタンスしないっていうことなんですよ。抵抗しないっていうことなのね。だからこれは、好き放題にやるっていうのは全然逆の話じゃないですか。ね。だからもう我々はもう完璧、自己はもうすでに仏法なんだからっていうところに、我々はもう完全に降伏をする。サレンダーをする。ね。だから、それでも何か求めるってことは、求めた途端に自分が満たされていないということを認めちゃったことになるじゃないですか。ね。あ、嫌だって言った途端に、抵抗した途端に、抵抗っていうのは、もう何かが嫌だっていうことを認めたことになるじゃないですか。わかります？ね。だから、その、自己すでに仏法なりって気づくっていうことは、ああ、もうだから何やったっていいんだ、じゃなくてね、ってことは何やったっていいんだってことをやっぱ求めてるんですよ。何かやっぱ抵抗してるんですよ、それは。ね。わかるかな、ここのとこね。ここがわかれば、もう、大丈夫。ここを私は、昔の曹洞宗の友人たちに言いたいんだけども。まあどうせまあいいや、結局ね、そういうことなので、だから無職ってあるでしょ、そこにね。要するに求めないってことなんですよ。求めない、逆に言うと求めるってことは、要するに自分が満たされていないから何かを外に求めるって話になりますね。で、それをもうしないっていうことは、完全に自分に落ち着くんだけども、 それはもう完全にサレンダーすることであって降伏することであって、そしてそれは自分に対して完全にレジスタンスしない、レジスタンスをしない、ね、抵抗しないっていうことであって、ね、でそこからはどこをどう考えたってもう好き放題するっていうことは絶対に出てこないんですよ。でその時に世事悪強盗は我が心になしたくともなさず、ね、でそこで我が心っていうまだわけのわかんないものがあるわけね。これはまだこれエゴのことですね、今まで言ってきた言葉、我々の使ってきた言葉でよれば、そういうエゴがあってエゴがまだ何かをし 悪いことをしたい、だけどもこのエゴを手放して一切やらない、そして時には学道修行の物浮世も厭い顧みず。だから当然そんな昔の、学問とか修行とかっていうのは辛いに決まってますよね。今と違って寒さ暑さのこともあるし、ね、食べ物になってそんなにあったわけではないしね、どうせ いろんなことあるに決まってる、大変に決まってます、ね、だけどもそんなことも一切顧みないで、この行をもって他行一遍に主して、一つになるってことですね。道上ずるも家を売るも我が心より求むることなし。だからなんかよしこれでもって仏道を完成させるぞとかね、なんか結果を得るぞ得てやるぞっていうような、求むることをないようにして、初めて外に向かって求むること流れという道理にはかなうべき。これで外に向かって自己はもうすでに仏法なんだから、だからなんか外に向かって足りないものを求めていくのではないよっていうことの本当の意味はそうなんだよっていうことですね。だからここで何を言ってるかっていうと、もう自己がすでに仏法であって、ってことは、この質問者が誤解したように、ああだからもう何やってもいいんだっていうね話ではなくて、この自己はすでに仏法なんだっていうそういうリアリティに対して完全にサレンダーしていくこと、降伏していくこと、どうやってかレジスタンスね、抵抗を全部手放して、でそうすることによってもう一切何ももう求めない、結果を求めることもない、何かをね期待すること、エクスペクトすることもないね。でだからで具体的には自分のそれでも残ってるエゴが何かをしたいとかいうのも手放すね。でなんか非常に辛いとか退屈だとかね、どうせいろいろあるに決まってる、それも全部手放していくね。そういうことを持って初めて外に何も求めないっていうねことになるんだっていうことですね。でその後ね、南岳と馬祖さんの話があって、これはちょっと分かりにくいかと思うんだけども、これはね馬祖っていう人が、馬祖ドイツっていう人がね、なんか一生懸命修行していて座禅していて、お前何をやってるんだってね、お師匠さんが来て、はい仏になりたいんですって言ったんですよ。でそしたらそこに線っていうのは瓦ですよ、ね、で瓦を持って一生懸命磨き始めたのね。いやあなた瓦を磨いて何してるの、いや瓦を磨いていけば鏡になるだろうってねって言ったら、いやそんな瓦をいくら磨いた鏡になりませんよってね言ったわけですよ。そしたらでお前がやってるのもそういうことだってね言うわけね。ですか、要するに鏡瓦と鏡ね。ってことはこれ何を言ってるのかっていうと、そのなんていうかな、我々が仏になるって言ってもそれは、全く我々が今まで凡夫でそれから仏になるっていうことではないってことなんですよ。ね、A が B になるってことではなくて、 A が B になるってことのそれが違うっていうのは、瓦がいくら、瓦っていう A が 鏡っていう B にはならないってことなんですよ。わかりますね。で、それで、じゃあもうこの後バスは何やったっていいのかってなってないわけですよ。で、その後バスは何したか、それでももちろん座禅をしてるわけですよ。だけども、その時に座禅の意味が180度変わったわけね。180度変わったわけです。ね。どういう意味かっていうと、何か別のものになるための座禅ではなくなったわけです。要するに、何か別のものになる、なろうと、バスは一生懸命やってたわけね。だけども、それは、違うんだよ。瓦をいくら磨いても鏡にはならないんだよ。だから、瓦がなんか急に鏡になるかのように、ボンプがいきなり仏法に、仏陀になるってことではないんだよってことを言ってるわけだよ、ここでは。わかりますね。これ私20年前分かってたのかな。と思うんだけどね。私、曹洞宗の開教師だったんだけどね。アメリカ行って曹洞禅教えてたんだけど、で今度、藤田一生さんがアメリカの曹洞禅の責任者になっちゃったけどね。うん。うん。サンフランシスコで。で、ヨーロッパの方はなんか、私のイタリアの兄弟弟子がなったみたいで、だからアメリカとヨーロッパ全部私の兄弟弟子が曹洞宗やってんだけどね。どうなっちゃうのかなと思うけどね。で、いいですね。だからその時に座禅する意味が180度変わったわけ。つまり座禅をすることによって凡夫から仏になろうぞ、なろうってね。ということで要するに今自分は満たされてないから何かを外に求めていくってことでしょ、話としてはね。それが座禅ではないんだよってことを言ってるわけ。南角さんが教えた言葉ね。ですか。で、だけども、だからといって、じゃあその馬祖っていう人が、もう、じゃあ、もうやめた、仏なのでやめました、じゃあもう好き放題やります、酒飲みますね、っていうことのわけがないじゃないですか。え？じゃあ、その時に何をやったのかっていうと、この事故はすでに仏法なりと、分かって、で、そのリアリティに対して、徹底的に、サレンダーをしていった。ってことなんですよ。で、それでその後に非常に有名な言葉ですね。座はすなわち仏行なり、座はすなわち不異なり、ね、座っていうのは座禅のことですよ。それは仏行なんだ、仏の行なんだ。ってことはどういうことかっていうと、座禅をして今、ね、森さんが今凡夫だから一生懸命やって仏陀にこれからなるぞっていうことではなくて、もう今ね、座禅をした、座禅をするっていうことそのものが、仏行なんだ。仏陀としての行いなんだって。そういう話です。で、だから、そしてだから逆に言えば、座はすなわち、不異なりでしょ。異は何かをすることですね。で、そのを否定してるわけ。何かをすることではないんだよ。何かをするっていうことは、自分が今満たされてないから、満たされてないものを何か外に求めるっていうね、求めるために我々何かをするわけですよ。普通何かをするって時は。だけど、今座禅っていうことはそういうことではないんだよっていうことを言うわけね。だから座はすなわち仏行なり、座はすなわち不異なり。これもちろん曹洞宗の中で一番重要な言葉なんだけども、20年前の曹洞宗の前奏であった私がちょっとも分かったようなふうな感じてたんだけど、実は何も分かってなかったっていうね。すいません、アメリカの人すいませんでしたって言いたいんだけど、まあ今いいわ、今から教えていくから、ちゃんとしたこと。はい。ね。で、これすなわち自己の正体なり、ね。これが本当の自分なんだっていうことですね。このほか別に仏法の求むべきなきなりということですね。はい。だからね、もうその 学人もし自己が仏法なんだ、自分がすでに仏法なんだと井口さんが本当に分かったならば、あだからもう何やったっていいとはならなくて、もうそこにただ落ち着いていく。どうやって落ち着いていくかっていう、もう何も求めないことによって、でも何も求めないって言ったって、それでああもう昼寝しようっていうことではなくてね、ああもう何もしないで、あの慈悲の瞑想も何もかもやめちゃって、ああもう何もしないぼーっとしてるってねことではなくて、もう その時に座禅っていうことの意味が180度変わる。でその時に当然慈悲っていうものの意味が180度変わる。だからもう慈悲の瞑想が今までだったらば、なんか慈悲っていうものをこれからなんかテクニックを使って作っていくぞとかね、育てていくぞっていう話だったけども、そうじゃないわけね。じゃあなぜか、座禅の、そのところに、慈悲っていうのはそこにはにしか存在しないからね、うん、っていうことです。はいはい。それでもう一つね、次が3の これは次の第3章の3番目ですね。はい。これちょっとも時間ないから全部読めないけども、はい、これ要するにどういうことかっていうとね、どうやって自分の心を捨てていくかっていう、そういう話なんですよ。で、途中ぐらいから読んでいきましょうかね。この故実はまず世を捨て身を捨つべきなり、我が身を何にも真実に捨てぬれば、人によく思われんと思う心はなきなり。しかあればとて、また人は何とも思わば思えとて、悪しきことを行じ、法逸ならんは、また仏知に背くなり。ただ良きことを行じ、人のために善事をなして、代わりを縁と思い、我が名を表さんと思わずして、真実無所得にして、理性のことをなす。すなわち、五我を離れる第一の用心なり。この心を存然と思わば、まず無常を思うべし。いちごは夢のごとし、光陰は早く移る。梅雨の命は軽やすし、時は人を待たざる習いなれば、ただしばらく存じたるほど、いささかのことにつけても人のためによく仏知に従わんと思うべきなり。ね、はい。要するに、ここでも、さっきのとこ全く同じです、ポイントはね。要するに、どうやって自分を捨てていくか。だから、なんていうのかな、その自分を捨てるって言っても、その、なんか無茶をしてね、なんか自分を、なんか卓業に打たれるとかね、なんか火の中を渡っていくとか、なんか特攻隊でやるとかね、そういうことではなくてね、このすでに自己が仏法であるっていう、リアリティにただ完全にサレンダーすることね、降伏することですね。だからそこに向かって身を何も真実に捨てぬれば、これサレンダーですね。完全に降伏することですね。でそこまで来れば人によく思われんと思う心はなきなり。だからもう、だから世間の評判っていうのも関係なくなるわけじゃないですか。ね。だからといって、ああ、もう世間気にしないんだって言って、もう、やりたいことをやるっていうことではないってことですね。そうすればもちろんまた、仏知に、仏様のご意向に反することになる。じゃあどうすればいいのかって言ったらば、ただ良きことを行じ、人のために善事をなして、代わりを縁と思い、我が名を表さんと思わずして、 真実無所得にして理性のことをなす、ね、だからそれでもね、何か我々はいいことをやっていく、人のために親切なことね、いろんなこと。だけどもそうすることによって何か結果とか何か評判だとかをね、そのことによって自分の名前を、有名にするとかね、そういうことを思わないで、無所得にして理性のことをなす、何か本当に修行に、ね、あの世の中に役に立つことをただコツコツとやっていく、それが、五我を離れる第一の用事になり、でその時に一番大事なのはまず無常を思うべし、ね、どういう意味で無常を思うべしで、もうやたら、ね、あのしょっちゅう出られ、あの言われるんだけども、一語は夢のごとし、ね、全ては夢のようなもんであって、光陰は早く移る、梅雨の命は消えやすしね、本当に時間というのはすぐ経っていってしまって、命は簡単に消えていくもんなんだ、ね、時は人を待たざる習いなれば、ちょっと待ってっていうのはね、いかないんですよ本当に。私もうちょっと待ってくださいってね、あのだけども待ってくれないで、はい終わりってなるのね、ただしばらく存じたるほどいささかのことにつけても人のためによく仏知に従わんと思うべきなり、あのだからこのここではね、あの無常って言われているんだけども、なんていうかな、この無常っていう感覚がないと、なんていうか、ただもう何もかももうすでに整っているんだっていうことだけを言うとね、なんか非常にだらーっとしてきてしまうんですよ。だけどもこの無常っていう、まあどうしようもない現実があって、あの本当に今ここにあったようにね、人の命が本当に儚いんですよ。えっと思って、あのぐらい簡単に消えていってしまうのね。あの、だからそこいらへんを簡単にしていけばね、あのちゃんとしていけば、絶対にその、ないですね。うん、あのね、寺場の人がね、パラミを積むってよく言うじゃないですか。パラミが大事だってね。それを道元禅師的に翻訳すると、陰徳になります。陰徳ね、影の徳ですね。陰徳を主すべし。これ非常に重んじられます。だからそこら辺をうまくお互いに翻訳していけばね、そんな、はい、寺場だ、あ、大丈夫、全然違います。なんていうことは絶対ありえないんですよ。でそういうものをすべて、含んだ、ね、寺場的な視点、大乗的な視点を含んで、それを立体的に、構成、していくっていうようなことを道元禅師ご自身がされていて、でそれは、まあ、私らが今読めばもう明らかなんですよ、ね、あの今日のところはあの、私らの、ね、話から分かっていただけるかと思います。はい。ですね。だから、まああのなんていうかな、今、ここ十何年の間寺場的な考え方が入ってきて。でしかも、ね、やっぱり日本は禅宗の強いところだから、禅宗的な、ね、考え方を持っている人も、当然いて、でその2つの考え方をどう、ね、折り合いつけていくかというようなところで悩んでいる人は本当に多いかと思うんですよ、ね、 で、非常に簡単な折り合いのつけ方はどっちか一方を捨てるっていうねそれ全然折り合いについてもないんだけど、まあ簡単にもう大事を捨てちゃうとか、あるいはテラバダを思い、あるいは象徴だって言って捨てちゃうとかね。そうすると話は簡単になってくるんだけども、それも非常に非生産的だし、でなぜここ十数年の間にテラバダが導入されてきたのかっていうことの歴史的な意味っていうのがね、全くそれで分かんなくなってしまうから、ね、でそれで私自身もそういう禅宗の人間がテラバダを勉強するっていうねことをやって、二つの見方を、両方とも学んできて、それでようやく、それが絶対に対立するようなものではなくて、対立すると捉えたら全然何がなんだか分かんなくなってしまう。で、まあ、今日の例えば、ね、随文記の話を聞いてみてもね、お分かりいただけるかと思います。で、それでその事故が今仏法だっていうことが分かったところで、でしかね、瞑想っていうものはできない。例えば呼吸を見るっていうことがね、できるわけがないんですよ。で先週ぐらいから、今まで去年ぐらい古い意識、新しい意識って言って、で古い意識っていうのは呼吸が見えない意識、そして新しい意識っていうのは呼吸が見える意識っていうふうに、ようやく結びつけることができましたけども、それもね理解していただけると思います。で何ていうかな、呼吸を見るっていうと、これいかにもね俺っていう主体が呼吸っていう客体を見ているかのように当然見えるわけですよ。だって文章で表現すると私は呼吸を見てますっていうのがあるんだからね、私っていう主語が呼吸っていう目的語を見ている、ね、わけだから、それは日本語で表現しようが英語で表現しようが中国語で表現しようが同じなわけですよ。だけども、だからそれをテキストだけ読んだらばなんとなく私っていう主語が呼吸っていう目的語を見ているようにね、当然理解するし、それ以外の理解の仕方ができないんだけどね、言語を使う限りはね。だけども実際に瞑想、呼吸を見るっていう瞑想をやってもらったら、そんな理解だったら絶対に呼吸なんか見ることができなくて、ね、そういう俺がいて世界があって主体と客体が分かれたままで、瞑想をすることなんかは絶対に無理で、だからこの主体と客体が分かれた世界で、で俺っていう私っていう主体が呼吸っていう客体を見るようにしなさいよっていうふうなことをお釈迦様は言われたはずがなくてね。だけども2500年間ほとんどそういうふうに読んできてしまって、だけどそれは瞑想しない限りそう読めちゃうわけですよ。で実際に瞑想した人間はとてもじゃないけどそんなことではないんだってことわかる。なぜかって自分ができないんだから、ね、でそれでようやく私が、まあ、ようやく説明できるようになったのは、呼吸が見えるっていうことね、呼吸を見る、あるいは呼吸が見えるってことはもうすでにそこでは主体と客体っていう区別がもうなくなっている、ね、だからそこではもう呼吸が見えるっていう全く新しい意識がそこに生じない限り呼吸が見えるはずがない。でその呼吸で呼吸が見えるっていう意識は、新しい意識でもあり、そしてそれが、自己が 仏法であるっていうね、そういうリアリティでもあるんですよ。だからそこでもって初めて我々はリアリティに触れる。でそして、慈悲っていうものもね、なんか慈悲っていうものがはいあります、じゃあこれをこれから育てましょう、こういうテクニックを使ってなんてことができるわけがない、ね、そんなんで絶対に、あの人が幸せでありますようになんて言ったって、そんなそれはただわーわーわーわーって言ってるだけであって本当の慈悲なんか起こりようがない。で本当の慈悲って言ったら何なのってなったらば全く同じで、呼吸が見える、呼吸が見えている新しい意識のところにのみ慈悲は存在している、ね、だからそしてだからそこはリアリティの場所であり、そのリアリティに帰っていくことが慈悲の瞑想のポイントなんだってことはね、今年ぐらいになってからようやくはっきり言えるようになったと思いますけども、だからここでねへんてこりの逆転があって、 我々はずっといつも Thinking Mind の世界に生きていて、そっちの方があの我々に親しいわけですよ。だけどもリアリティからすれば、こっちの方がリアリティなんですよ、ね。呼吸が見えている意識、そしてそこには慈悲がある意識ね、慈悲が存在する意識、こっちの方がリアリティで、そしてなぜならばそれが、自己は仏法であるからね。いいですか。だから我々は要するに今までリアリティから外れていた、外れていたから苦しかった、外れていたから、なぜ外れた、抵抗したから、ね、っていう構造になってます。全てが抵抗することで外れちゃった、外れたから苦しい、ねね、でだからその苦しみっていうこと、ドゥッカっていうことをお釈迦様が最初から言われたのは、その外れているっていうことに気づかせるためのものであったわけじゃないですか、ね、はい、まあそこ、そういうことでね、まあこれはまあずっと言ってきたことだからいいですね。今日の話で今まで私らがやってきたことを、ね、道元禅師の言葉で結びつけてやってみました、ね、はい、じゃあね、今から15分ぐらい、座奏についてちょっとお話ししますので、まあ、一般はその後一回休憩しますけどもね、ちょっと、このポッドキャストを聞いている人は、自分の、ね、座禅についてちょっと考えてみてください、ね、はい、ね、まず座禅の時間なんですけども、一番いい時間、ね、は、起きた直後ね、それと、あと夜寝る前です。まあ、皆さん忙しいでしょうけども、まあ、朝起きた直後とね、寝る前はぐらいはね、時間あるかと思います。で、よく何十分座ればいいんですかって質問だけども、それは、もう皆さんの状況次第で、もちろん長ければ長いほどいいけども、そんな、毎日ね、3時間も4時間も、座禅できる人はいないでしょうから、ね、時間がある範囲で、15分でもね、20分でも30分でも1時間でもね、してみてください。で、そうで時間というのは不思議なもんでね、なんていうのかな、我々は山ほど無駄なことをしてるわけですよ、ね、でいつも思うんだけども、いやちょっと座禅する時間ないですとかね、いや瞑想会する時間ないですとかっていうんだけど、不思議なことにいろいろ映画見る時間あったりしてね、インターネットする時間、まあ私もそうなんだけどもね、ネットやる時間山ほどある。はい、大丈夫ですね。はい、ですね、じゃ今から、座禅そのものですね、座奏とか、いろんなことをね、まあ10分か15分ぐらいでお話ししたいと思います。はい、ですね、まずね、座禅の時間なんですけども、まあ基本的に夜寝る前と朝起きた直後ね、まあ朝起きたって言っても、まあもちろん洗面とかね、いろいろ済ませた後っていう意味ですけども、それがいいかと思いますね。皆さんの生活のあれから言っても、まあ、もちろん昼間はいろいろなお仕事とか、ね、家事とか学校とかいろいろあるに決まってますから、はい、それで、それをどのくらい座るか、これもよく質問されるんだけども、別に答えなんかあるわけなくてまあそれはもちろん長い方がいいに決まってますけども、 もちろんお忙しいでしょうから、だからでもね、我々忙しいって言っても一日の中で無駄なことでたくさんやってるわけですよ、ね、だからなんていうかな、そのやっぱり時間を見つけていく、あるいは時間を作っていくっていうことがね、非常に大事で、要するに自分の毎日の生活を設計し直すっていうのかな、時間的にね、でそうするとね、なんていうのかな、もう座禅をすることが自分にとって一番重要なことなんだ、っていうふうに決まって、それを大事にしていくと、重要じゃないことね、あるいは無駄なことが 見えてきて、でそれをあもうこれ無駄なことだし、あやる必要もないからもうやめるわっていうふうなしてやめると、当然その時間が浮くわけじゃないですか、ね、そういうふうにしてもう一回自分の時間、自分の一日の生活をアジャストするっていうね、それが非常に重要になってくると思います、ね、それでそれは一日の中でもそうだし、あるいはそれを1週間単位に、ね、1ヶ月単位に考えても、ね、何を自分は大事にするか、でそれによって皆さんそれぞれ手帳を持っていると思います、ね、で1週間の予定、1ヶ月の予定を立てていくじゃないですか、ね、でそれだってやっぱりそこに皆さんの価値判断というのが反映されるわけですよ。やっぱり自分はこれが一番だと思うものを先にスケジュール埋めていくじゃないですか、ね、っていうわけで、だからね、座禅が一番大事なんだ、ね、仏教を勉強することが一番大事なんだと本当に思うんだったらば、やっぱりそういうふうにして一日の生活をもう一回アジャストする、何も座禅ばかりしてるとかそんなことじゃなくてね、でそれで1ヶ月1週間のスケジュールの中でもね、日曜日にはいっぱい行くとかね、そういうふうにして、スケジュールをもう一回、アジャストするってことがね、私はやっぱり大事だと思います、ね、そうすることによって、時間も自然な形で見つけられてきますから、ね、そうすると、まあ、朝起きた直後と夜寝る前とね、そこに、だんだんだんだんと時間を確保する、ね、それとまあもちろん週末はね、時間があったら一本とか池袋とかにいらして、我々とね一緒に座禅をする、ね、ことを考えてみてください。ですか、はい、それで、ね、でも座禅するにはやっぱり環境づくりというのが大事で、まあなんていうかな、雰囲気というのもね大事ですから、やっぱりお家の中のね一箇所に、座禅のコーナーを作られて、ね、まあ座禅の部屋なんていうのは無理でしょうけども、まあリビングの一室とかね、そういう自分の書斎の一部屋の一室とかね、ワンコーナーとかね、そこをきれいに掃除して、ね、仏像とかね、あるいはブッダの、ね、絵とかを飾って、でろうそくと、ね、お花と、お線香と、それと、まあ、お水とね、それとまあなんかもしあれだったら、ね、お供えをして、それは、まあ日本の仏具屋さんに行けばね、いろんな良いものがね用意されてますのでね、それを工夫してください。それとあと、鐘をね、日本仏具屋さんに行くとおりんをね売ってますので、日本のおりんはね非常にいい音をしますからね、ちょっと小さいのでも結構ですから、一つ手に入れたらいいかと思います、ね、それで、座禅の始まりに3つを打って、で終わりを1つ打って、ね、いつもここでやってますように、そうするとね、なんていうかな、その座禅の終わりと始まりと終わりをね、はっきりさせる、それたった自分一人で座っていても、その方がやっぱりいいんですよ。というのは鐘を鳴らすことによって、何か座禅が公にオフィシャルに、ね、始まったっていう感じがしますので、そうすると、もう今座禅中だから動かない、ね、っていうことになります。でそれをしないで、ただ何も鐘を叩かないで座り始めると、なんか自分が座禅してるんだかしてないんだかよく分からなくなってきますからね。ちょっとそういう小道具もね、大事かと思いますので、ね、おりん、ね、ちょっと仏具屋さんでちょっと見てください、ね、はい。まあチベットのね、一方では大体チベットのお金を鳴らしてるんですけども、まあ、チベットのお金はちょっとインドにも行かない限り手に入らないでしょうから、でも日本の仏具屋さんのあれで十分ですよ。だってディアパークだって日本のおりんを鳴らしてますからね。どういうわけか、日本からの人のお土産がディアパークの本堂にはあって、おりんを鳴らしてます。はい。それとね、お線香なんだけども、まあお線香 はね、あの日本の場合だとあのどうしても、ね、お葬式とかなんかとの連想をするのでなんか嫌がる人もいるんですけども、そんなことはないです。でただね、お線香に関して言えることはね、ちょっとだけあのいいのを買ってください。そのお墓参り用のね、いやいや、あの一輪で安いのってよくあるけども、そんなお墓参り用のではなくて、まあ、いいのって言っても一箱1000円ぐらいからで十分ですけども、日本の線香だって1000円の中にたくさん入ってますから、ね、そんなにあの毎日お金かかるはずがないですから、ね、で鎌倉とかあの京都とかには、ね、あのお線香の老舗がありますので、あの自分が気に入ったものをね、あのそういうお線香屋さん行くとちょっとあのお線香に匂い嗅げば大体どういうものか想像つくと思うし、1本くらいたら燃やしてくれるかもしれないしね。でよく見てください、ね、あのぜひ、お線香1本立てられて座禅されたらいいかと思います、ね、そういうふうにあの座禅の環境づくりをねちょっと工夫してみてください。はい、それと座布なんですけども、あのこの間もね、座布ちょっとネットで手に入るところを紹介しましたけども、今日本でネットで手に入るのは、相当周系の、ね、丸い座布ですね。それだったら大体3000円か4000円ぐらいで手に入ります。であの私も一つ手に入れてチェックしましたけども、非常にあのしっかりした座布です。ただあの相当周の方はね、非常に座布高いのを使うんですよ。で中身のにはパン屋っていうものが入っていて、パン屋っていうのは綿と違って、綿普通の木綿の綿よりがもっと柔らかいもので、なんていうかな、押しつぶれないんでね、あの座禅のクッションとしては昔から使われてきてるんだけども、ただそういう相当周の丸い座布の中にはちょっとパン屋が入りすぎているのね。それであのパン屋のところに白い、ね、ネームプレートのところがあって、そのネームプレートの裏後ろがね、あの、開いています、ね。でそこからあの中のパン屋が取り出せるように、ね、なっていますので、まあ、私は半分ぐらい取り出したらいいかと思います。でそれで あらかじめに大きな、ね、ビニールの袋を用意しておいて、そのパン屋を取り出したのをそのビニールの袋に、入れて、でそれでどっか押し入れにで保存しておいてね。でそれでパン屋をあの座布を使っているとだんだんあの1年も使っていると へこんできますので、へこんできたなと思ったらあの押し入れに取ってあったパン屋をねちょっと少しずつ詰めていく、ね、あのそうすれば、まあ、少なくとも10年ぐらいは同じ座布でそのパン屋を足していく感じでね、あの快適に使えると思います。だからちょっとその今の相当種の座布がちょっと高すぎ、背が高すぎるので、ちょっとそれを減らされて、私も思い切って半分取っちゃったらいいかと思いますね、使われたらいいかと思います。はい、でそれで座布の使い方なんだけども、あの尾底骨の下ですね、背骨の下に入れてくださいですね。それで、両膝そのものは、畳っていうかね、あの床についています、ね。でその、まあ、今床って言いましたけども、もし畳の部屋だったら、まあ、畳だけでもいいし、板の間だったら何か、ね、あの大きな座布団でも、あるいは何か敷物でもね、あの敷かれたら、ね、あのいいかと思います、ね。でそれでそういうふうに両膝は、畳か、床につきます、ね。それで尾底骨の下だけにあの座布が、ね、当たる、ね、そんな感じで座ってくださいですか。それであのイメージとしてはね、あの両膝と、尾底骨の下、ね、この3つこの3点でもって三角形ができますね。でこの三角形が皆さんの座禅の基礎になる、ね。大きなビルだったらばそれが基礎の部分になります。だから大きなビルでも基礎が、ね、非常に大事ですね。 それと同じように皆さんの座禅の姿勢にとっては、この今言った三角形、両膝と尾てい骨の下でできた三角形が非常に大事な、この三角形がどれほど安定するかしないかで皆さんの座禅がうまくいくかいかないか決まってきます。ですか？はい。それで両膝がね、理想を言えば床に直接ついた方がいいんだけども、皆さんの中にはね、体硬くて片方の膝が浮いてしまう人も多いかと思いますね。だからそういう人は何かエクササイズですね、マッコ法だとかフェルデンクライスとかね、私も一回フェルデンクライスの、YouTube の動画を紹介したと思いますけども、YouTube でね、股関節を柔らかくするで検索すれば出てくると思いますけどもね、フェルデンクライスの、3つの運動が、出てきますで、そんなのを一方の精神なんかでもやってるんですけども、それをされて、股関節ですね、それを柔らかくしてくださいっていうのは、股関節っていうものが、座禅の時に一番大事になってきます。っていうか股関節の柔らかさがですね、で股関節が柔らかければ、膝とか足首に対する負担がね非常に減ります。で股関節が硬いとどうしても、股関節が硬いままに座禅をすると両膝と、足首のところに非常に大きな負担がかかってきて、下手をすると膝を痛めるとかね、足首を痛めるってことが出てきます。で両膝はね、非常にご存知のように膝っていうのは非常に複雑で脆い場所なんですよね。でそれで一旦ちょっと壊れると、それなかなか治療もうまくいかなかったりしますのでね、特に瞑想する人間は両膝っていうものを大事にしてください、ね、絶対に無理をかけない、無理をかけないためには股関節を、柔らかくしてくるいく、そういうエクササイズを、毎日やって、股関節を柔らかくすることで膝と足首に対する負担をなくし、軽くしていくっていうね、そこを心がけてくださいですね。はい、それで今、両膝がようやくつくようになって、両膝と尾てい骨の三角形で自分を支えます、ね、それで足の組み方なんですけども、ヨーガやあるいは日本の禅宗がね言っているように、結果日本禅宗は結果不座、半果不座ね、ヨーガの方はロータスポジションね、あるいはハーフロータスね、で結果不座とかロータスポジションというのは2つの足を両方とも、別の方の、太ももの上に置きます、ね、で半角不座とかハーフロータスというのは片方の足だけですね、それを、もう片方の、両膝の上に、ごめんなさい、太ももの上に置いておきます。ですか？はい。それはどれぐらい、ね、その足を深く入れるかね、それは柔らかければどうぞ深く入れてください。それどうしても硬い人はそこまで深く入れなくてもいいですけども、だんだんね、柔軟体操をすることによって体を深く、ごめんなさい、足を深くね、入れられるようにしてください。ですか？はい。片方だけでね、半角不座ハーフロタス、だけでも結構ですのでね、やってください。はい。それで手なんですけども、ここではね一応2つの形を推薦していて、一つは両手をそのまま膝の上に、ね、両膝の上に乗せる、ね、形ですね。これが一番楽です、ね、でもう一つは禅宗の方で北海上院って言うんですけども、まずね右手を出して、でその上に左手を乗せて、でそれでその場合に、4つの指同士が重なっています、ね、右手の4つの指の上に左手の4つの指が乗せて重なっていて、でそれで、親指同士がですね、触れるか触れないか ぐらいになってきます。それで丸い形を、丸い、ごめんなさい、丸じゃないですね、楕円形の形になります。これはよく禅宗の座禅の案内の方に出てますので、それを見て北海上院と言いますけどもね、それをしてくださいね。 でもその時に、絶対にその両腕に、テンションがねかかんないようにしてください。はい、それで、肩と首なんですけども、ここに、心の緊張のがここにもろに出てきますですか。だから、ここの、ね、首から肩にかけてをどれほどリラックスしていけるかが座禅がうまくいかないかのポイントにはなりますですか。はい、じゃあ、このポッドキャストを聞いている人もちょっとね、両肩をちょっと上げてってください。両肩を上げてって上げてって上げてって、はい、ストンと落として、はい、もう一回上げて上げて上げて上げて上げて上げて、ストンと落として、はい、もう一回上げて上げて上げて上げて上げて、はい、ストンと落として、いいですね。はい、じゃあもう今皆さんの首と肩は、リラックスしましたね。でこの感じをずっと保ってくださいね。はい、でそれでその上に頭を乗っけるわけですけども、この頭がね非常に我々微妙に、歪んでいるわけですよ、ね、前にかがんでいたり後ろになっていたり横になっていたり、非常になんか微妙なツイストがかかっていたりね、普段の姿勢の中では。だから今は、この頭を前にも後ろにかがね行かずに、右にも左にも行かずに、まっすぐに、自分の胴体の上に乗っけてくださいね。でそれでイメージとしては頭のてっぺんですね、これは、漢方の方では百会って言いますね。百のものが合う、ね、百が合うって百会って言いますけども、頭のてっぺんのところですね、そこでもそれが天井を押し上げるようなイメージ、ねと、まあ、さっき小泥氏なんかはよくおっしゃってましたけども、それかあるいは、まあ、イメージとしては自分が操り人形になってね、天井から吊り下げられている、そういうイメージですね。いいですか。はい、要するに重力に逆らわない、ね、そういうイメージです。はい、じゃあ、上半身をですね、右から左へ、左から右へ、ちょうどメトロノームみたいにゆっくりと、揺らしていきましょう。腰から十分に揺らしてみてください、ね、単に首肩だけじゃなくて、ですか。それでもって腰のあたりのこり、それから首肩のこりね、それをほぐしてください、ですか。はい、それでその動きを少しずつ小さくしていきましょう。小さく小さく小さくしていきます。はい、それで、小さくしていって、その皆さんの背骨がですね、まっすぐに立っている、いいですか。一本の棒がただ立っている、何の支えもなしに、で永久に立ち続ける、そういうイメージで皆さんの背骨が立っている。でもちろんね、当然背骨っていうのはまっすぐじゃなくて微妙な S カーブを描いてますけども、だけどもただまっすぐ立っているってことは、それを何かの筋肉が支えてないってことですね。っていうのは、何かの筋肉が、どっかの筋肉が支えていたらば、座禅を何十分かやっているうちに、その支えている筋肉が痛くなってきます。だけども今は皆さんの背骨はただ背骨としてまっすぐに立っているから、どこにも負担がかからないんですね。いいですか。そういう場所を見つけてください。はい、じゃあ息を吐き出してみましょう。吐いてください。口から吐いてください。はい、じゃあ鼻から吸ってください。 はい、もう一回口から吐き出してください。肺の中の空気、ね、汚れた空気を全部吐き出してください。はい、鼻から吸って、はい、もう一回口から吐き出してください。はい、鼻から吸ってください。はい、いいですね。今3回だけ口から吐き出しましたけども、これから先はね、鼻からのみ吐いて吸って吐いて吸ってね、鼻だけを使います。で、口は使いません。ですか。はい、じゃあ今から、それで、口はよく閉じてくださいね。口はよく閉じて、舌の先ですね、舌の先を、前歯の裏ですね、前歯の裏の、なんて言うんでしょうかね、口蓋というのかな、歯そのものじゃなくて、そのね、口の中の壁ですね、そこに当たるようにしてください。ですか。はい、それでですね、これから呼吸を見ていきます。で、皆さんの意識の中心を、上唇の上あたりに置いてみてください。上唇ありますね。で、そこはちょっと息をふって強く吹くと、息が当たるね、ヒヤッとする感じがする場所があると思いますけども、そこですね。はい。そのあたりにふわっと置いてみてくださいね。はい、それで皆さんは、今、家の門番になりました。家の入り口のところに門番として今立っています。はい、お客さんがやってきました。皆さんはそれをただ見ています。で、そのお客さんは家の中に入っていって、それから何十分後からして出てきました。それも見ています。皆さんもお客さんと一緒になって家の中に入ったり出てきたりはしないで、門のところでずっと動かずに立っています。ですね。それと同じように今お客さんというのはもちろん呼吸のことですね。はい、呼吸というのは空気の流れです。で、空気が今鼻の中に入っていって鼻の中から出てきます。だから皆さんは空気と一緒になって鼻の中を通って体にね、肺の中入っていくたりまで出てくるんではなくて、皆さん自身はこの先の上唇の上あたりにずっと立ち続けて、呼吸が出たり入ったり入ったり出たりするのをただ見ています。ですか。はい、それで、お釈迦様こう言われました。呼吸を吸って、呼吸を吸っていることに気がついている。息を吐いて、息を吐いていることに気がついている。ですね。息を吸っていることに気がついている。息を吐いていることに気がついている。この気がついているっていうことの深い深い意味はね、今までずっと話し合ってきたことですからね。ここではもう説明しません。だから、今からね、この息を吸っていることに気がついている、息を吐いていることに気がついている、この気がついている、そういう意識をずっとキープしてみてくださいですね。はい、それで当然、皆さんは、心はどっか行きます、ね、どっか行くって気がついたらばまた戻ってきてください、ね、はい、息を吸って息を吸っていることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることにただ気がついている、ね、はい、じゃあ、今から鐘を鳴らしますから、ね、皆さんそれぞれご自分の、ね、鐘を鳴らして、まあ、20分、30分、40分、ね、できる範囲で座ってみてください。